悪党重犯罪捜査班、あんたが俺たち巻き込んだんだろう。悪いのはあんたじゃん。あんたにさえ会わなきゃ俺たちみんな普通の刑事だったんだ。あんたが引っ張り込まなきゃよ。鈴木康介演じる柴田刑事が高橋克典扮する富樫に言ってましたが、確かにきっかけはそうだったかもしれませんが、その後悪に手を染めて堕落したのはまあ自己責任っていうわけですからね。
でも初回の時は柴田が一番ノリノリな感じだったんですけども、うん、まさか最終回近づくにつれて一番弱音を吐き、うん、人のせいにしていくとは思いませんでした。
とにかく責任転嫁というのは見苦しいものなんですが、うん、今回の東北関東大震災、特に原発事故においてはですね、皆無であってほしいもの、う
ん、ねえ。東電の方も会見されていましたけども、一生懸命言ってらっしゃるんですが、ど素人の私からしたら何言ってるかわからないことがたくさんあって、あ、うん、もうちょっとこう簡潔に分かりやすく説明してほしかったです ね。
それから悪党重犯罪捜査班の方では、柴田が富樫のことを、
この人は我々凡人とは違うんだよ、根っからのハンターなんだよ、獲物見つけて追い詰めて退治しちゃうのが大好きなんだよ、そうしないと生きていけないんだよ、だってさ、自分の逃げた女房殺して埋めちゃう人だよ、その噂本当なんですか、俺ずっと聞きたかったんですよ、
と問い詰めてましたが、実際のところ富樫の奥さんは12年前に富樫が追い詰めていた犯人の仕業で襲われて、それを苦に病院の屋上から身を投げてしまった、一命を取り留めるも植物状態に、そしてついにこの前お亡くなりに。ところがなんとそのことを富樫は娘や姑にも隠し通してきた。まあそんなこともあって、変な噂が警察署内でも囁かれていたわけなんでしょうが、でこの噂というのが災害時には風評被害という結果を生んでしまってね。例えば原発事故に関しては3月17日付の朝日 .com によると、
福島第一原発事故を受け、中国のスーパーでは17日塩が買い占められた。要素入り塩が放射性物質の沈着を防ぐ効果があるという、科学的に見て根拠薄弱な説に期待した人々が塩売り場に殺到する一方、海水から作る塩は汚染されているとのデマも広がった。上海市中心部の大型スーパーでは、塩は朝の開店時直後に売り切れ、正午に追加した7000袋も300人以上が行列を作り、1時間でなくなった。列に並んだ女性は、放射性物質が体内に取り込まれにくいと昨日のテレビで言っていた。衛生当局は、噂に惑わされないようにと火消しに追われている。一方、日本の被災地には雪が降り、放射性物質が海に落ちた。海水は中国にもつながっているので、海水から作る塩が心配になったと別の過剰反応を見せる男性も。売り場ではやはり要素が含まれるものの、放射性物質の沈着を防ぐ安定要素剤の代わりを果たすとは現実的に言えない海藻類も売り切れ、塩がないため味付け用の醤油まで品不足になった。これに対し浙江省などの衛生当局は、塩に含まれる程度の要素では効果は限られており、他の放射性物質には効果がないと注意喚起。ニュース速報でも、闇雲に塩を大量摂取したら体に毒だと報じている。
そうなんですよね。どこからそういう話が出てくるのか、一旦出ると止まらない、
ね、
まあこれが噂であり風評被害。
バカバカしいことだとは思うんですけども、実際当事者だったら買ってしまうかもしれないですね。
日本でもね、いろんなところでいろんなものを買いだめする人がいるわけですからね。ところで中国といえば、ドラマ悪党では富樫が柴田を高飛びさせていました。お前にはもう生き残る道はないんだよ、死ねと脅して柴田に覚悟を決めさせて、結局村雨組を一網打尽。そのせいでますます命を狙われる羽目になった柴田に対する富樫の計らいね、
優しいですよね。
まあ柴田もね、涙してましたし、まあだからこそ富樫についていこう、そういう気になる人も多いということで、ちなみに今回の役どころに関して、柴田を演じる鈴木康介自身は公式サイトのインタビューで、
最初に台本を読んだ時にすごく孤独な人だなと思いました。今までの人生の中で何かが大きく欠落するようなことがたくさんあったんだろうなと思います。 僕の中では家族はいない、一人ぼっちだという設定で演じています。だから責任もないし、その場しのぎで生きていける。富樫さんや里中さん、山下と違う部分は、明日死んでも大丈夫っていうような刹那的な感じで生きているところなんじゃないかな。その裏返しで言動が軽いんでしょうね。ギャンブルに走るのもやっぱりそういう部分で精神的に均衡が取れた人ではないからだと思います。それから台本の中身に関してはすごく面白いと思いました。一気に読めちゃいますし、早く続きが読みたくなりましたね。こういう事件ものの1話完結で脚本家さんがお一人なのって珍しいですよね。何人かで書かれている場合、文体が変わったりセリフもニュアンスが変わることがあって、それを直していく作業があったりするのですが、言葉遣いにも一貫性があってすごくやりやすいです。しかも一人一人のキャラクターがとても丁寧に描かれているので、それぞれのバックグラウンドをちゃんと抱えて演じられるというのはすごく幸せです。
なるほどね。ということで、悪党重犯罪捜査班もついに最終回。果たして村上弘明演じるオイラはチャンピオンの前島部長を相手に富樫はどういう決着をつけるのか、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。